藤沢歴史探訪、今月は新江ノ島水族館とクラゲ研究の歴史をテーマにお届けしています。今日お話を伺っていきますのは新江ノ島水族館の展示飼育部の足立さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、足立さんが登場ということで、今週そして来週とクラゲの話たくさん伺っていこうと思います。さあ、足立さん、現在の新江ノ島水族館にたくさんクラゲがいますけれども、現在のクラゲ何種類いて何匹ぐらいいるのかご紹介いただけますか。
はい、展示の種類の数は50種類ほどいるんですけれども、全部合わせると3000匹ぐらいになるかと思います。で、実は展示してないクラゲもたくさん裏側にいますので、そういうものとかポリプっていうちょっとクラゲの浮かんでない形態のものがあって、そういうものも全部合わせると多分江ノ水では100種類ぐらいのクラゲをキープしています。数もそうですね、ポリプって分裂してどんどん増えたりするので、ちゃんと数えたら1万匹ぐらいいっちゃうんじゃないかと。
その数にちょっとびっくりしました。50種類って最初おっしゃってたので、あ、確かにそんだけいるのかと思っていたら、実はもっともっといるんだよということでちょっとびっくりしましたけれども、そのクラゲについて新江ノ島水族館が世界初やったよということがあるということなんですけれども、足立さん、どういったものになるんでしょうか。
はい、クラゲの見せ方について多分世界初だろうということを始めました。江ノ水開館当時からもう65年以上前からクラゲの展示はしてるんですけれども、学術的にこの種類はこの水槽に入ってますっていうふうに図鑑のように見せるだけではなくて、クラゲを一箇所にまとめてクラゲのコーナーを作って、しかもその空間に入ったらちょっとリラックスできるような癒しの空間、雰囲気も楽しんでいただけるような展示っていうのを多分世界初と思います。
それがクラゲファンタジーホールということですね。
はい、そうです。
あそこだけ空間ちょっと私さん違いますよね。
はい、そう思っていただけるとやったなって思うんですけれども
こう入ると球体の、ね、水槽があって、そこにもクラゲがいて、でこう見渡すと、まあ、いろんなクラゲがいてということ で研究の様子なども紹介しているということでね、クラゲの種類だけではなく、今ねご紹介していただいたようにすごく工夫された空間になっていますよね。そしてクラゲ、この新江ノ島水族館、まあ、江ノ水イコールクラゲというイメージの方きっとたくさんいらっしゃると思いますし、研究を続けてきたということなんですが、水族館にいる他の動物と比べまして、クラゲって飼育する上で難しいことってどんなことがありますか。
はい、まず魚と違って自分で泳ぐ力があんまり強くないので、実はこうふわっと水槽の中で浮かんで見えるクラゲですけれども、水流を人工的に作っています。でその水流に乗ってふわっと漂っているところをご覧いただいている感じなので、水流を作るということ、それから水族館の水槽だと水槽の水をきれいにするためにろ過槽っていう水を浄化するところ、そこに一回水を通してもう一回ポンプで水槽の方に戻すっていうふうにするんですけれども、クラゲ泳ぐ力があまりないので、何もしないとろ過槽に吸われてしまう危険があるので、それを防ぐ工夫っていうのをしないといけないんですね。だから水の流れを作ることとろ過槽に吸われない工夫っていうのが他の生き物とちょっと違うところかもしれません。あと魚の大きな水槽とかだとダイバーが一緒に入って壁をこすったりガラスをこすったりしてきれいにできるんですけど、クラゲ皆さんご存知の通り毒があるので一緒に入れません。ですから基本的にはクラゲの展示水槽を掃除するときにはクラゲをまず抜いて、クラゲがいない状態で掃除をする、時には水を全部抜いて人が中に入って掃除をして水を張ってクラゲを戻すっていう作業を閉館してから行ってます。
足立さん、クラゲって大変ですね。
大変なんですけど慣れましたね。
本当に私たちが知らない部分であって、クラゲって自分の力でそっか泳ぐって弱いんだっていうのを初めて知りましたし、水を抜くときに出てっちゃっても困るなっていうのとね、そういった苦労があるということで、でもねやっぱり水槽の中はきれいにしなければいけないということで、いろんなねその工夫をしながら飼育をされているという話聞かせていただきました。でこのクラゲファンタジーホールに来ると、家にもクラゲいたら嬉しいなみたいな気持ちにちょっとなってしまうんですけれども、家庭の水槽でもクラゲって飼育することって足立さん可能なんでしょうか。
はい、可能です。今クラゲもだんだん人気が出てきましたので、はい、いろんなメーカーからクラゲを買う用の水槽っていうのも出てます。でネットとかで探すとクラゲも売ってたりしますので、買って集めることはできます。ただあと主に 海の中に住んでる生き物なので、海水をどうにかして手に入れないといけなくて、自分で汲んでくるか、人工海水の素っていう粉があるので、それを水に溶かして海水を作ったり、それから餌が必要ですよね。で、餌も生きた動物プランクトン食べているものが多いので、その餌もどうにかして手に入れないといけないので、ちょっとお金はかかるかもしれませんが買おうと思ったら買えます。
でも今も例えばこうだよこうだよってアドバイスも含めて今ご紹介していただきましたけれども、結構大変ですよね。
そうですね、一番最初に水の生き物を飼おうとされる方がクラゲからっていうのはちょっと難しいかもしれないですね。
私もちょっとそれねすごく感じましたね。やっぱり生き物ですからね、もう飼うからにはしっかりとやっぱり育てていただきたいですしね、どういったその環境であれば心地よくね暮らしてくれるのかというのも考えながら、ぜひね皆さんクラゲ飼育もしやりたい方はですねチャレンジしていただければと思います。さあ、多くの種類のクラゲの展示、そしてクラゲファンタジーホールのような素敵なこの空間作り、もういろんなこだわりがあると思うんですけれども、足立さん、この回のおしまいにですねこだわりそして工夫をされていることを教えていただけますか。
はい、クラゲファンタジーホールなんですけど、癒されてリラックスできて本当に綺麗な空間を作るっていうことを目指してます。で、そのためにはやっぱりクラゲも元気なクラゲをいつもお見せしたいですし、元気なクラゲを綺麗に展示するためにはちょっと皆さんに見えてない部分の、先ほどの掃除もそうですけれども、いろんな情報も入手して、いろんな水族館でクラゲも飼ってますので、この餌の方がいいよとか水流こういう方がいいよとか、結構横のつながりもクラゲの関係者であるので、うちだけがっていうのではなくて、みんなで情報を共有しながらみんなでクラゲの人気を高めていこうっていう雰囲気がクラゲ仲間の中にはあると思います。
そういった情報交換ってね大切なんだなっていう、どの仕事もそうですけれどもね、特にこういったこう生き物を扱っていたりとか日々変化をしているような環境づくりが大変な、ね、そういったものってやっぱりそういった情報網が、ね、あるということで、やっぱり日々勉強されていて日々研究されているんだなということ、そういった、ね、言葉の中からも感じることができました。もう私たちが本当にこう癒しの空間、そしてね、なんであんなにクラゲって綺麗なんだろうなっていう、そういった、ね、気持ちにさせていただけるクラゲファンタジーホール、ぜひ、ね、皆さん足を運んでいただければと思います。さあ、来週のこの時間もですね、足立さんにご登場いただきまして、クラゲについてご紹介していただければと思いますので、ぜひ皆さんもですね来週お聞き逃しのないように楽しみに聞いていただければと思います。今日お話を伺いましたのは展示飼育部から足立さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。